Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年11月6日放送。ゲストは声優で歌手の水木奈々さん。旅好きの水木さんが訪れたセドナ、ニューヨーク、ドバイ、ケアンズなどの思い出、さらに歌手デビュー20周年を迎えたお話など伺いました。
奈々さん、初めましてですよね。
はい、初めましてです。
お名前はもういろんなところで、
あ、いえ、
なんかやっぱ音楽やってるとね、はい、あのすごく大規模なコンサートもたくさんやられてるでしょ。だから
ありがとうございます。
いや、あの業界に名前は轟いてます。
とんでもないです。
いや本当に、いや、
も
ういや、それで、いやいや、で今日はね、はい、この番組は何しろ、まあ、お仕事のことも伺いたいんだけど、
はい、
あのずっと旅をね、
はいはい、
こう通じていろんなお話ができたらなと思ってるんですが、
はいは
い、まあ、いろいろ行かれてると思うんですけど、
はい、
そんな中でもまずね、
はい、
このアリゾナのセドナ、
はい、そうなんです。
なかなか行かないでしょ。
もうずっと行きたかったんですよ。
あ、そうなんだ。
実は
いつから、
もう20代後半ぐらいからこのセドナという場所の存在は知ってて、
うんうん、
あのでもなかなか行くのにはハードルが高い、うん、
高いよね、
はい、
遠いしね。
そうなんです、
うん、
でもう満を持して2018年に行ったんですけど。
そうですか。じゃあ3年くらい前、はい、つまりこれはパワースポット系ってこと。
まあそうでもあるんですが、
はい、
あの大自然に囲まれた場所で、はい、
うん、
こう観光地化はまあもちろんしてるんですけど、うんうん、でも人が少なくて、
うん、
もうとにかく私アクティブに体を動かしたいタイプの人なので、いろんなこう、まあ、トレッキングスポットがあるっていうところで行ってみたかったんですよ。
あの大体、まあ、アリゾナ僕もね、
はいはい、
あの仕事で行きました、はい、でもやっぱりフェニックスなんですよね、
はいはいはいはい、
あのセリーヌ・ディオンのコンサートで行ってるんですよ。でもセドナまではちょっと遠いでしょ。
車で2時間かかりました。フェニックスから
2時間か、
はい、レンタカー借りて
運
転して。
そうか。え、つまり何、あのグランドキャニオン的なやつを見るわけ。
あ、グランドキャニオンってやっぱり、
ま、ちょっと離れてる、
ちょっと離れてるんですよ、うん、ラスベガスに近いじゃないですか。
近くなるね。
なので、
うん、
まずはその、うん、あのボルテックスっていろいろ、こう、まあなんて言うんでしょう、
岩岩みたいなやつ、
岩岩、はい、そうです。あの四大岩がありまして、岩山が
四大岩
セドナにはそうカセドラルロックとかベルロックとか、
なんとかロックだよね、
いろいろロックがあって、それを全部制覇してエンドオブトレイルって書いてあるところまで行くんですけど、まあ、山頂の方まで行って、
質問質問、
はい、
それは歩くの。
歩きます、もちろん。
やばちんですね。それは
もう楽しくて、もう岩肌に触れながら、時にはなんかもうここ登れるのかみたいな、トゥルトゥルのところとかもこうグローブとかを駆使しながら、基本的に体を動かすのが好きなので、
すご
い、そうなんです。それで行きたいと
思ったのがセドナだ。
そうなんです。それで四大岩をクリアして、
四大岩クリアして、
で、もう一箇所行ってみたいなと思ってたのが、うん、アンテロープキャニオンという場所で、
はい、
それがセドナから片道3時間車で走った場所にある、あのよくパソコンの待ち受けにある、あの岩のすごいダイナミックな、
うん、
写真あるじゃないですか。
あるある。
あれを見に行きたい生で、と。
あのブーンの時に出るやつな、
はい、そうです、ブーンのところで
ブーンの時に出てくるやつ、
はい、出てくるうねうねした岩の、
はいはいはい、はい、知ってる、
はい、あれを見に行きたいと思って、片道3時間砂漠を延々と走るんですけど、
ね、いや、アメリカアリゾナってあの辺は、
はい、
もうずっと砂漠しかないからね。カクタスしかないもんね。
そうなんです、何にもなくて、うん、最初は珍しい風景で、日本では絶対お目にかかれないとこじゃないですか、うん、だからうわーなんて
言
う
なんでるけど、そんなも1時間見たら飽きるもんな。
そうなんですよ。まだつかない、
そうだよね、
まだつかない、
ずっと景色変わないもんね。
そうなんです。
でもその雄大な景色、
はい、
その、まあ、スケールなかなかこの日本国内においてはさ、
はい、
山も見られるけど、
うん、
話が違うもんね。
いや、もう全てが規模が違って、
でっかいもんね、
はい、びっくりしました。でも最高でした。
それやっぱり、はい、いろんなこう音楽的なとか、
はい、
あ ットとしてのこうインスピレーションっていうのはたくさん得るものがありましたか？
ありました。
本当
やっぱり刺激的で、うん、帰ってからもなんかこう、うん、やっぱり詩がこう浮かんだり。
ああなるほどね。まあそうだよね。その時、はい、旅先でさ、はい、よく聞かれるさ、はい、音楽って、まあ、僕もそうだけど、はい、なんか旅して綺麗な景色見た時とかにメロディー浮かぶんですかとか言われるんだけど、はいはい、そうでもないじゃん。
そうですねそれはそれ
っていう。その時はさだって夢中になって楽しんでるから。
そうなんですよ、はい、
ただそこでインプットされることがたくさんあるよね。
はい、なので帰ってきてから、うんうん、なんか込み上げてくるものがあったり。そ
う
そ
う
そ
う、なんか僕の感覚的なこう牛がさ反芻してみたいな、こんなその胃袋いっぺん入れたやつをもっぺんこう串戻してきて、なるほどそうだったなと思い出すみたいなのはあるよね。
はい、はいはい、あります、
うん、そういうのが作品になっていくんじゃないかなとは思ってはいるけど、
はい、
ニューヨークとかいつですか？
あ、これ2014年に行きました。
これはもうあれですか、エンターテインメントを楽しみに、
はい、
マンハッタンにずっといる。
はい、はい、
いっぱい見ました。ミュージカルとか
見ました。でも本当に 3泊5日だったので。
3泊きついな。
お正月のお休みで、うんうん、そうなんです。5日間しかお休みがもらえなかったので、もうそれ全部入れて。
あとでも1月っていうと寒いでしょ。
寒かったです。
マンハッタンって不思議なんですよ、うん、僕はあのねいつも思うのは、はい、夏暑いんですよ。
あ、そうなんですね。
で冬バカみたいに寒いんですよね。でそれがさあんなこう言ってみれば世界中のカルチャーの中心となる、
はいはい、
なんかこう気候環境じゃない気がして
かなり過酷ですね。
過酷じゃない。
もう吹雪でした。私たちが行った時も
そうなんですよ。雪もたくさん降るんですよね。寒かったですか？
寒かったです。びっくりしました。もうこんなに寒いと思わなくて、うん、向こうでいろいろ買いました、防寒具。
あそうだよね。僕もなんかね、あのロシア人が被るようなさ、はい、毛皮の帽子とかね、
はいはい、
ニューヨークでこうやってバーって巻いてましたね。そんなのですよね、
はい、
でもあのマンハッタンは元気だったですね。その
元気でした。もうブロードウェイは全部、うん、オープンしてたので、うん、もう昼も夜ももういろんな公演をもう3日間でしたけど全部もう感激に当ててもう楽しくて
寝られないでしょ、ニューヨークにいると。まあ寝なくていいんだけどね、
はい、
あの間はね。
なんで本当にエネルギーにあふれてる街で、うん、いや楽しかったです。
てかね、歩いてるだけでさやっぱこうここ集まってる人たち、はい、ニューヨークを世界中から目指してる人たちっていうのは、うん、それこそ寝るつもりすらない人たちばっかりじゃない。
そうですね、う
ん、遊びで来てる人も仕事で来てる人も、
はい
は
い、
ここにいる間は俺は学生する私は、うん、ね、なんかもう寝ないでずっとやるわやるわよみたいな勢いがずっとあるから
、うん、
なんかその街のムードっていうのは全部出てくるよね。
そうなんです。
あ、そう
で、なんかちょうど、うん、あの同じタイミングで行ってたあの、うん、あの役者の先輩から、はい、絶対これ見た方がいいよって言われたミュージカルが、うん、ビューティフルっていうミュージカルで、はい、あのキャロル・キングの半生を描いた作品だったんですよ。あ、そうなんだ、最高じゃない。はい、であのそれがまだあのプレ公演っていう状態だったので、うん、日本だと分からなかったんですよ、うん、で向こうに行って当日券取って、
うん、
で見てもう感動して、
あ、そうですか。
で帰ってきてこんな素晴らしいミュージカルがあったんです、うん、という話をしてたら、うん、その次の年にやってみませんかって実はオファーが来て、
すごいね。そういうのってなんかね、巡り合わせって一言で片付けちゃうとあれですけどね、
はい、
大体そんなもんです。持ってる人ってのは大体そうやってぐっくるぐるぐるぐるって何か歯車がでっかい歯車がぐっぐっぐって動いて、
はい、
どうぞ水木さんやってくださいってなるのよ。だからその見た時になんかがね怒ってるんだよね、プンってね。
もうすごいご縁というか不思議な何か巡り合わせを感じて、いや本当に運命の旅でした、ニューヨーク。
いいですね、はい、でも運命の旅じゃなかったらニューヨーク行かない方がいいよ
逆にそうなんですか、
遊びに行くんならもっと気楽なところがいいしあそこに行くとなるとやっぱり何か掴みに行った方がいい、いいと僕は思う。みんながそのつもりで来てるから。
なるほど。
アーティストだって、はい、歌手だってダンサーだってファッションモデルだって、はい、みんなが夢を掴みに来てるところだから。でだからこそマンハッタンなんじゃん。
あ、そうですね。
あれってね、一枚岩なんだって、マンハッタン通って。
へー、
割れ目のないマンハッタンっていう岩なんだって。さっきのなんとかロックに通ずるけど、
はいはいはい、
だからね、
はい、
磁場が生まれてんだって。エネルギーのグーっていう地球の磁場みたいな、 でそこに人は引きつけられるって、あの島が、そしてニューヨークシティができてるって言われてますよ。
そうなんですね。
そんな気するよね。
確かに、はい、
磁場がぐーっと何か感じた人だけがそこに吸い寄せられるようにマンハッタンに行くんじゃないかしら。ドバイは、
これは
仕事、
いや違います。お正月でこれもずっと行ってみたかった場所で、なかなかこう行く中近東の方ってなかなか行く機会がないので、うんうん、もうぜひと思って、これも、2020年のお正月にドバイ、アブダビ、
はい、
もうちょっとアラビアンナイトの世界、私、ね、あのアラジンっていう映画が大好きで、はい、いいね、子供の頃からずっとアニメ でしたけど、いい、ね、ずっと見てて、うん、いつか行ってみたいなと思ってて、うん、でもう家族で行ったんですけど、うん、もう全てのもうこれもスケールがもう違いすぎて、ね、なんでこんな高い塔とタワー立てちゃったんだろうとか、うん、
でさ、そのビルディングの街と、はいはい、ビーチとか、はい、あるいはその建物でハイウェイ、そして砂漠みたいなのがさ、はいはい、ワンフレームに入る感じはちょっとすごいよね。
なんかアミューズメントパークなのかなっていうような、
まあそうなんだろうけど、
はい、もう本当に、
いや、お金が、世界中のお金が集まって、はい、みんなとりあえずこんなものあったら面白いんじゃないっていうのを全部作った街だから、
はい、
いや、ドラマティックですよね、今のドバイはね。
で、市場とかの方行くとまた全然違った雰囲気で、スパイススークとかゴールドスークとか、何これって、さっきまでの近代的な都市とまた全然違って、
その通り、
いや、もう何、いろんなものが
混在しててね、
はい、
でそれがでも独特の調和をしてて、それがすごいやっぱり21世紀的だろうし、今っぽいと思うし、
はい、
スパイスのマーケットなんかもそうだけど、あと食べるものも美味しいでしょ、
はい、そうなんですよ、
ね、美味しいよね、僕大好き、
私豆料理がすごい好きで、
フムスね、
フムス毎日食べました。
フムス僕家でも作りますよ。
あ、すごい、
フムス大好きなんで、ロンドンに住み始めて、はい、今13年4年経ってるんですけど、はい、ロンドンだとフムスはもうあのどこの一番安いスーパーテスコとかでも普通に買えるんですよ、はい、普通、
そうなんですか、
でみんなあのちょっとしたちっちゃなパンにつけて、
はいはいはい、
まあ、食べるっていうのが、まあ、前菜、その人にご飯出てくるまで、
はいはい、
みんなほとんど食べるんですよ、あれを癖になると、
はい、
まあ、フレッシュの方が美味しいんで、ひよこ豆を茹でて、はいはい、ミキサーにして、ね、オリーブオイルとガーリックですぐできますよ、レモンと、
ちょっとやってみよう、
超簡単、
え、
あと豆っていうと、あ、トマトと羊と一緒に煮たやつとか、
煮たやつ美味しかったです、
やばっち、あれ美味しいね、たくさん、まあね、あの、まあ、エキゾチックに見えるけど、
はい、
味噌のものは割と日本人の口に
合いました、
合うよね、
はい、
そんなさ、あのインド料理とかみたいに辛すぎず、
はいはい、
スパイスも入ってはいるけれど、うん、シナモンとかそっちが多いじゃない、
うん、
でなんか合いますよね。
そうなんです、うん、どのお店に入っても美味しくって、
うん、
もう、あ、こんなに日本人に食が合うんだって意外でした。なんか見た目はちょっとハードルが高いかもっていうようなものが、
うん、ね、その食器とか、ね、やっぱりアラビックな感じだから、
そうそうそう、
ハクション大王みたいな感じ、ね、ハクション大魔王って感じでしょ、あれだって
昔の、そうなんですよ、
なんとなくね、
はい、うん、全部美味しかったですね。
あ、いいですね。でそこも行ったと、
はい、もうあと、あのアブダビの方まで、
あ、そうか、アブダビまで僕行ったことないです、アブダビ、
あ、本当ですか、1時間ぐらい車を走らせて、うん、あのこうモスク、あの、はい、シェイクザイドグランドモスクっていう、はい、もうすごく大きなモスクがあって、もう本当に素晴らしかったんですよ。
綺麗でした。
綺麗でした。
やっぱりタイルとかそういうモザイクたくさんですか。
そうなんです。
ブルーですか。
あの
白と
ブルーと、そうなんです。もうシャンデリアも美しくて、あともうゴールドの、うん、そのなんて言うんでしょうね、こう彫りっていうか、
はい、わ、はい、まあ、はい、かります。
はい、
非常にこう装飾的なね。
装飾が、そうなんです。素晴らしくて。あと絨毯ももう美しくて、写真撮りまくりました。
カーペット買いました？
悩んでどれを買っていいのか分からなくて結局やめました。
ああ、
でもストールだけは市場で買いました。
去年一昨年かな、モロッコ行った時マラケシュでカーペットを 屋さん、もう問屋に行きましたよ。
あ、いいな。
ところがさ、はい、1枚ずつ見せてくれるともう2時間くらいただひたすらカーペット見るんですよ。何がいいのかもう全くわからなくなるんですよね。
そうですよね。
これはどうだこれはどうだって全部広げるわけですよ、うん、でなんとなく悪い気がするじゃない、こっちとしては、はいはい、もうなこれまた全部片付けるんだこの人って思うと。でもいいの選びましたけど、
ね、あ本当ですか、うん、うわ
向こう行くとねカーペットとか 見る時間もとっても素敵だよね。
はい、
20周年が去年だったわけ。
はい、そうなんです、
うん、でも歌手だけじゃないじゃないですか。もう声優もナレーターも女優さんっていろいろやられてるんだけれど、はい、そんな中でこの歌っていうものは、はい、ナナさんにとって どういう存在ですか。
実は幼い頃から父に歌を教わっていて、うん、5歳の頃から演歌を歌ってたんですよ、うん、私今のアニソンとは全然違うジャンルなんですけど。
5歳から
5歳から
割と民謡系ってこと。
あじゃなくて演歌なんです。
あそうですか。
演歌をずっとで父が夏メロと呼ばれる戦前とかね、うんうんうんうん、流行した流行歌と呼ばれるものが大好きで。
戦前の例えば服部良一みたいな。そうですか。
そうです、はいはい、渡辺浜子さんとかもが大好きで、はい、でもうずっと教わって、はい、でそこからこうひばりさんとか、うん、坂本冬美さんとか、うん、もう演歌をこう学ぶようになっていって、うんうんうん、でそれと同時に私はこうアニメとかゲームも大好きで好きだったので、うん、声優の勉強もして。
あそうですか。そうなんです。じゃあルーツと言ってもいいわけだね。 そこにこう、まあ、帰結したわけだね。いろいろ なんか、ね、歌にね、
はい、なので、うん、本当に幼い頃からこう歌うとおじいちゃんおばあちゃんがすごい喜んでくれたんですよ、うんうんうん、もうその笑顔。あ歌うと人が笑顔になってくれるんだって。 それに私は幸せを感じて。
生まれどこなんですか。
愛媛です。
わえどこどこ松山。
新居浜というところなんですけど。あご存知ですか。
わかる。あれ西条のあたりだろ。
そうです。隣です。西条の隣。
西条の隣だよな、はい、愛媛僕は釣りが好きだからね。
あそうなんですね。
松山に行くともうずっとだからあの辺あたりまでみんなとずっと船出して鯛、釣りをしてますよ。
素敵。うちの父も釣り大好きだったんで。
あそう。いやうでもいやあの辺で釣りしないのバカだからね。
お魚美味しいし。
美味しいし食っきゃいいし。そしてさそのだからおじいちゃんばあちゃんとかとそういう、はい、なんか田舎のさ、
はい
ね、今ほら東京で随分となくなっちゃったっていうか捨ててきちゃったっていうか失われてるものってあるじゃないですか、はい、そういう親族の盆と正月の、
はいはい、
その時にちょっと歌えやとやつでしょ。
はい、はい、そうです。
僕もね4歳からバイオリン弾いててね、はい、なんか知らないけど京都の山奥のおばあちゃん家で正月、はい、親戚集まると、はい弾かされるんですよ。
あそうなんですね。素敵。
かやぶき屋根の和室の大広間でここでじいちゃんたちみんな酒飲んでて、はいはい、おい弾けって言われて、
はい、
でとりあえず練習してるバッハとかベートーベンとか弾くんだけど、はい、みんな分かんないから、はい、それじゃなくてっつって歌謡曲弾けって言われて。
歌謡曲も。
あそうだってみんな知らないもんね自分が練習してる曲とか。
そうですよね。
だからそういうのばっかりやってなんか今がある気がするんだ。いいねそういう話で。もそれで歌手にもなられて、はい、で20年経ちました、はいはい、ということですけど、
はい、
でも実はね、うん、2020年にずっとコロナ禍です、はい、音楽もみんなそうですけど、はい、やっぱりコンサートも中止になっちゃった。
そうなんです、うん、20周年を記念したツアーだったので本当に残念で。
でもそれをじゃあまあリベンジじゃないけれども、
は
い、
そうなんです、はい、来年年明けすぐ1月3日4日に埼玉スーパーアリーナ
でか、
はい、行うことが決定しました。
素晴らしいね。
ようやくお届けできます。嬉しいです。
これは、タイトルが、はい、ナナ・ミズキライブランナー、
はい、
ライブランナーで2020
2020って2020年にできなかったものをやりますよという、ねうんはい、
ぶつけますねこれは全部、
はい、思いの丈を全て、ねはい、爆発させます。
いやでもさ何年かあなたのショーのこう、動画とか見たことあるけどよくあんなけ歌って踊れって動けるよね。
もう何でしょう皆さんからパワーをもらって、うん、なんかこうキャッチボールしてるような感じです。
いやキャッチボール超えてるよ。
本当ですか。
なんかこうやっぱりエネルギーを一緒にこうわーっとさ、
はい
うんまあ、それこそパワースポットじゃないけどさ、はい、シャーマン的なっていうかさうそういうことじゃないですか歌って。
はいはい。
でそこでアリーナごとみんなが幸せになれるような、
はい、
やっぱり一つのミサみたいなもんだからさ。いやー音楽は とっても素敵だと思うし、
ありがとうございます。
それがね、1月ですか。
はい、そうなんです。
頑張ってくださいませ。
ありがとうございます。
そして先月は、はい、これはニューシングルがリリースになりました、は
い、そうなんです、はい、ゲットアップショートという曲で、うん、あのテレビアニメのシャーマンキングという作品の、第2弾のオープニングテーマになってます。
どんな感じ。これは
これはもうストレートな熱いロックです
ビートビート
はい、私らしい、うん、はい、もうこうもピスカーンともうレーザービームのように
い
く。
いいですね。
はい、もうまさにもうこのタイトルにも思いを込めて、はい、もうみんなで思いっきり叫び合いたいよねって、もう今叫びたくても叫べない状況が続いてるじゃないですか。
そうなんだよ。
はい、
もうなので、そういうこと気持ちをみんなでなんか大きく、うん、そのね、本当にそのアリーナの中で叫べるかどうかは別として、
はいはい、
でも音楽というのはそういうのの夢を形にするのが仕事だからね、うん、
はい、
またお気軽にね、
はい、
旅ができるようになったら、はい、まず行ってみたいとこどこですか。
メキシコに行ってみたいなと思ってまして。
うーん、今度は何するんですか。また登るんですか。
いや、登るんじゃなくてあのちょっと食べてみたい料理がありまして、
ほう、
あの、こうプジョルというお店があるんですけど、エンリケという方がシェフをやられてるお店で、あの世界のトップ50レストランに選ばれた一つで、私食べるのも大好き で、うん、でそこの熟成させたモーレマドレとモーレヌエボという、なんかこうちょっとソースのようなポタージュになったようなペーストになってる料理があって、これがもうずっと代々こう継ぎ足しこうソース秘伝のタレみたいな、
うなぎ屋のタレみたいな
みたいなもんなんですよ。もうこのエンリケさんがずっと何年もずっと熟成させてきたこうソースというか、まあ
ペーストだね。モレってそう、若モレみたいなもんで、
はい、そうなんです。ピューレ状の
ピューレだね、
ものがこれがそのベストで選ばれたワンディッシュらしくて、そうなんです。これをちょっとどんなものなのか、
そうですね、
いろんな複雑な味がするらしいんです。なん
かそうでしょう
ね、お肉も野菜もいろんなものが煮込まれたピューレで、
ヌエボっていうぐらいだからニューですからね、意味は、ね、
はい、はい、そうなんです。なのでこれどんな味がするのか、これが
あ
の食べてみたいな。
いいですね。なんかね、やっぱりね、すごい遠くに行く旅の目的が小さなお皿とかっていうのはね、はい、ものすごくかっこいいんですよ。楽しいじゃないですか。
はい、
ね、だってメキシコも結構ですよ、時間もかかりますけど。
そうですよね。
何しに行ったんですかって言ったら、この一皿ですよってのはね、素敵な旅になるよね。
はい、
あ、そうですか。
はい、
ちなみにね、まあ、いろんなとこ行きました、はい、でもそんな中でこの風景、まあ、味も似たような記憶の、はい、とても大切な財産になると思うんですけれど、はい、景色風景、はい、っていうと どこが一番こう今心に残っていますか。
オーストラリアのケアンズ。
あ、やばそう。
で、こう日の出を気球から見るっていうツアーがありまして、
登るんですか、気球も。
気球も登ります。
本当にすごいね。
もう大好きで、もう朝3時ぐらいに出発するんですよ、ホテルを、
はい、
で真っ暗な中ずっと走って、はい、その気球が乗れる場所まで1時間ぐらいかけていくんですけど、はい、でそこからもう暗いうちにもう準備して、で乗ってふわっと上昇すると同時に日が上がってくるという、もうそこから見たオーストラリアのもう雄大な景色がたまらない。最初星空だったのがだんだん日が上がってきて、そして自分たちの、ね、気球も上がっていくわけですよ。もう
すごいね。でもそうなんだ、すごいアクティブなのね。
はい、もう楽しくて
参りましたよ、もう今日は。
とんでもないです。
そんな人なのかなとは思ってましたけど。そんなお方でしたね。最高だね、本当。さて最後に、これはもうゲストの方に必ず伺ってるんですが、はいはい、花さんにとって、まあ、旅ってのは一体何ですか。
うわ、これ一言で言うのすごく難しいんですけど、はい、いろんな扉を開いてくれる、自分の限界突破じゃないです、鍵を開いてくれるような、そんな存在かなって思います。知らない世界、知らない景色、知らない味に触れることで自分のなんかこう限定解除される、そんな感じがします。
すごい好奇心の塊なのよ、なんか。
はい、
楽しかったです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
A World Air Current.